77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。今日は11月29日ということでね、やっていきたいと思います。まあ、先週のね、ナヤラジオね、11月22日放送のね、ナヤラジオね、皆さん聞いていただきましたでしょうか。ね、まあ、テーマはキムチということでね、お話しさせていただいたんですけど、先週のね、ナヤラジオはね、まあ、もうお話した通りね、こう、今までにない回だったんですよ。はい。それはね、何かというと、はい、放送されてる時に私が長崎にいない、お店にいないというね、まあ、そういうね、初めての時でした。はい。まあ、まあ、ラジオでもね、言ったんですけど、まあ、先週はね、東京の方に行ってたんですね。はい。出張で行ってました。まあ、なんで行ってたかというと、イギリス人ジャーナリストのね、元ロイター通信に所属しておりました。はい。ジャーナリスト、ケイト・ケランドさんというね、方に会ってきました。で、まあ、その方はね、まあ、ジャーナリストのね、まあ、として、まあ、お仕事をね、してきたんですけれども、まあ、どんな、お仕事してきたかというと、まあ、科学コミュニケーションというのがね、主な専門でしたね。はい。まあ、科学コミュニケーションというのが、まあ、どういうのかというと、ね、まあ、科学って、まあ、いろいろありますよね。まあ、私がね、まあ、ちょっと、まあ、いろいろね、参考にさせていただいている、まあ、食品安全とかね、まあ、農業とかもそうですけど、まあ、結構ね、いろいろ科学が絡んできます。はい。で、科学っていうのは、まあ、科学者の人たちがね、一生懸命研究してね、で、それが私たちの生活に役立っているんですけれども、まあ、でもね、それがね、実際にね、どうなってるのってね、いうのね、わからないじゃないですか。ね、わからないこといっぱいですよね。はい。まあ私ね、こう、まあ普通にね、ね、美味しくね、食事をしてますけど、ね、その食事のね、こう細胞のメカニズムとかね、そういうのわからないですね。はい。あとね、車を運転しますけどね、車のね、こう、エンジンがね、燃焼する仕組みとかもね、ね、詳しくはわからない。ね、燃料のこととかもね、わからない。はい。そして、まあ、こうやってね、ラジオがね、こう、電波で飛んでますっていうね、その電波の仕組みもね、よくわからない。はい。で、わからないんですけど、まあ、科学コミュニケーションっていうのは、すごくよくわかっている人と、あんまりわかっていない人の間で、行われるものっていうこと、だなっていうのをね、思いました。で、まあ、このケイト・ケランドさんが、まあ、言ってたのが、その科学コミュニケーションってね、まあ、食品安全とか医療とか、まあ、そういうのもね、含まれますよね。で、そういったものの中で、誤った情報がね、発信されてしまう。発信されて、そしてそれがね、広まってしまう。ね。で、そういう世の中でどう対応していけばいいのかとか、まあ、そういうお話をね、聞きました。で、まあ、これ実際ね、まあ、私もね、科学コミュニケーション的なことをね、もうやっているんですけど、まあ、私はね、こう、知ってる側から発信してるっていうわけではなくてね、知ってる人と、ね、知らない人、まあ、私知らない人の方なので、知ってる人と知らない人が、どうコミュニケーションを取るかっていうね、まあ、そういうテーマでやっています。まあ、ナエラジオも、まあ、ちょっとそういう役割があるのかなと思ってやってるんですけど、まあ、そんな感じだったんでね、まあ、ケイト・ケランドさんのお話はね、とてもね、勉強になりました。はい。ね、まあ、講演会はね、まあ、英語なんですけど、AI による翻訳でね、で、翻訳を見ながらね、お話を聞けたので、まあ、よかったんですよ。はい。で、まあ、その後ね、私もせっかくなんで、ね、懇親会にもね、参加させていただいたんですよ。はい。でね、懇親会に参加させていただいて、で、ケイト・ケランドさんとね、実際お話できるじゃないですか。はい。で、ちょっとご挨拶させていただこうと思ったんですけど、はい。私ね、こう、なんかね、こう、懇親会でね、もう席が決まってなかったんですけど、ね、名刺を持ってご挨拶に行ったらね、なんか、もう、その流れでね、隣の席になったんですよね。はい。隣の席になっちゃってね、はい。ケイト・ケランドさんと、もう、お話をする感じにね、まあ、なりますよね。はい。なったんですよ。はい。でも、でね、まあ、当然ね、英語で話すんですけど、なんとかなるもんですね。まあ、当然ね、デタラメ英語だと思いますよ。なんかね、ね、後から思えば、なんか、ね、動詞の活用とかね、結構間違ってるし、ね、動詞がね、なんか2個存在するみたいなね、なんか文法になってたとかね、まあそういう感じでね、まあね、助動詞とかね、まあそういうあたりの使い方もね、結構、後から思ったらね、あれ、あ、違ってるって、まあ、 思ったりとかするんですけど、でも会話ってどんどん進んでいくので、なんで、あ、今の間違えたとか思ってもね、それなんかこう、それ反省してる暇がないんですよね。反省してる暇がなくてどんどん進んでいくという感じでした。はい、まあ、でもね、まあ、ケイト・ケランドさんがなんかまあ普段からね大切にしてることとか、まあ、そういったことね、あの講演会でそこまで話さなかったよってこともねたくさん聞けたんでね、よかったなと思います。で、まあ、なんでしょう、まあ、私もねこうやってラジオやったりコラムやったりとかして、そしてね、世の中にねこうある誤情報で、誤った情報とかを訂正したりとかね、実際はこうなんですよってこう補足したりとかね、そういうことをねしてるんですけど、まあ、ケイト・ケランドさんやってること一緒ですよねみたいな感じで話したんですよ、はい、で実際やってることね一緒でね、こう思いも一緒だったので、なんでなんか、ね、あ、似てるねってこう共通点をねこう二人で話してたんですけど、でもね、違ってる部分があってね、それがね、ケイトさん、あなたのねその仕事をねこうやる気を起こさせるそのモチベーションっていうか ねパッションはねこう何から来てるんですかみたいな感じで言ったんですよね、はい、そしたらケイトさんはキュリオシティって言ってね、キュリオシティ、なんでしょう、好奇心、知りたいという気持ち、それが一番ですというふうに言ってましたね、はい、私はねもうただ知りたいんです、質問してね、そして、新しく理解したいって、でそれをそのまま伝えたいという、そんなふうに言ってました、はい、まあ、それはね共通点ではあるんですけど、でもねちょっと違う部分っていうのがあって、ね、私はね何でしょう、なんかこう私がこうやってこう発信する原動力っていうのは、まあ、農業のねこう現場で働く人とかね、現場を支える人とかね、そういうね働く人たちのねのことを思って頑張ろうと思ってるんですよね、はい、なのでなんかね本当のジャーナリストとねなんか原動力が似てるけどちょっと違う部分があるんだなっていうのをね思いました。はい、まあ、私もね、まあ、ね好奇心、ね、知りたいという気持ちがあって、ね、いろいろ調べたりとかしてるんですけど、ね、ね、本当のね、なんでしょう、まあ、本職のジャーナリストさんというのはね、あ、違うんだなって、うん、違う、まあ、わかんないです。他のジャーナリストとそんなにたくさん話してるわけじゃないんでね、わからないですけどね、ケイト・ケランドさんはそんな風に言ってましたね。はい、で、なんでね、なんか言ってよかったなって思います。はい、ね、懇親会で隣の席になってしまってどうしようと思ったんですけどね、でもね、話もね弾みましたし ね結局ね私が一番話した感じになるので、なんでね、なんかねこう本当ね言ってよかったねっていうような感じでした。はい、でちなみにね私のデタラメ英語なんですけど、ケイトさんね、なんかね、あなた英語とっても上手ね、どこで勉強したのみたいな感じで聞いてきて、ね、どこで、それはジュニアハイスクールとハイスクールですってね、もう自信満々に答えるしかありませんでした。はい、まあでも何でしょう、まあ大体通じてたしね、まあ仲良くなれたんでね、なんで何か良かったなと思います、はい、中学校高校でね、ね、英語の勉強ね真面目にやってて良かったなと思います。真面目にやってたのかな、何かいやいやでしたけどね、いやいやでしたけど、まあ、それなりにやってて良かったなと思います。はい、なんか結構ね日本の英語教育はね実用的じゃないんだとかね言われたりとかしてね、まあ、そうなのかもしれないですけど、でもまあこうやってね実際ね中学校高校のね英語教育でこうやってねジャーナリストさんとこうねこう何でしょう、まあ、突っ込んで話とかができるんで、なんでまあそれなりにいいんじゃないんですか ね日本の英語教育っていうのはね、うん、なんかまあそんな風に思いますよ。はい、ね、まあもしかしたらねこれからのね中学生さん高校生さんはなんかもしかしたらもっとね実用的なね実践的なねなんかもっと優れた教育を受けるのかもしれないですけど ね、まあ、それはそれで羨ましいですね、まあ、そんな感じでした。はい、でまあこのねケイト・ケランドさんからね聞いてね思ったこととかね、まあ、そういったことはねまあラジオとかでねところどころね皆さんにご紹介していきたいと思いますし、あとね農業技術通信社のサイトアグリファクトっていうねサイトでね連載しているコラムなんかでもまあね、まあ、機会があったらね、レポートしたいと思いますので、うん、ぜひねチェックしてみてください。はい、というわけでね、はい、今日もねやってきたんですけど、今日はね11月29日、今日は何の日、ね、11月29日ですよね、いい肉の日ですよね、はい、あ、今日は何の日で調べてないけどね、まあ、多分載ってると思いますよ、いい肉の日ね。なので今日のテーマは肉です。
農家バーナヤのナヤラジオ、
は はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、11月29日の今日はいい肉の日ということでね、テーマ肉ということでねお話したいと思うんですけど、はい、いい肉の日ね、一応ねいい肉の日でね調べてみましたよ。はい、そしたらね、あ、すごいですよこれ。なんかね、もうあっちこっちでね、ねえ、いい肉の日は焼肉食べ放題とかね、なんかすごいやってますよねえ。ねえ、まあ、あの鹿児島県ではこれ何ですか、県庁食堂でいい肉の日限定30食 和牛ハンバーグ定食ってね、これ何でしょう、無料、まあ、無料じゃないですよね、あ、無料じゃないですけどね、600円でね提供しますってね、これすごいな。なんかまあこれ今ねたまたまね、ね、これどこだ、鹿児島県のニュースを見てますけど、まあ普通に全国各地でねやってるでしょうね。はい、長崎もねこう美味しいお肉、長崎和牛っていうのがあるんですよ。まあ農家バーナーや、まあ私の仕事ではねこうお肉あんまりね登場しないんですけど、でもね美味しいですもんね、好きですよ私、お肉大好きです。はい、ね、なんかねお客さんからねたまに聞かれるんですよ、なんかこうねベジタリアンなんですかとかね、ね、野菜が好きでね肉じゃなくて野菜なんでしょみたいな感じで言われたりするんですけど、いやいや、そんなことない、そんなことない、あ、それはね野菜好きですよ、ね、果物も大好きですよ、はい、なんですけど ね、こう お肉ね大好きですよ、はい、大好きですしね、まあまあなんなら魚も大好きですしね、はい、まあ、何でも好きですよ、はい、ね、なんかねこの仕事だから肉が、まあ、食べないで野菜ばっかりとかで全然そんなことないです。はい、まあ、たまにね、お店にね、こう、ね、ベジタリアンの方とかね、ビーガンの方とかね、いらっしゃることあるんですけどね。まあ、そういう時はね、まあ、ね、まあ、ビーガンの方でも食べられるようなね、おつまみを出したりとかね、まあ、してますけどね。はい。まあ、でもね、なんかね、農業をね、やってるとね、農場開拓とかしてると特にそうなんですけど、なんか生き物のね、住みかをね、奪ってから畑を作ってるんで、で、なんかで、そこで生きてた生き物がもうここでは生きられないような感じになるんですよね、畑にしたら。まあそれは当然そうですよね、はい、だってノウサギとかね、イノシシとかがね、とかなんか他のその他のね、いろいろなね、なんか虫とかね、小動物とかが生きてたところを、もうここ畑だからねって言ってね、追い出して、ね、そこで生きれないようにするので、なんでね、なんか野菜はね、なんかこう、なんか動物たちね、生き物にね優しいかっていうとね、畑は生き物に優しいかっていうとね、なんかね、そんなこうそんな優しいばっかりじゃないっていうのは思いますね。はい、ね、まあ、別にね、なんかこう常日頃なんかこうイノシシとかね、ウサギとかを痛めつけてるわけではないですけどね。でもね、こう生息域 を奪って畑をやってるので、なんでね、なんかね、こう野菜だから、あ、まあ、動物に優しい、肉を食べないから、ね、優しいかっていうとどうかって思ってるところです。はいはい、まあまあそれはいいとしてね。はい、で、まあ、それはいいとして、まあ、肉はね、こうあんまりね、まあ、農家バーナーではね、あんまり登場しないと思ってるかもしれないんですけど、でもね、結構ね、いろいろ登場します。はい、うちでね、出してるね、お肉類はね、イノシシですよね。はい、イノシシ。イノシシはね、波佐見町のね、イノシシハンターの友達がやってるんですけど、から、なんか美味しいイノシシの肉 を送ってもらって、それでね、燻製にしておつまみにしてるんですよ。はい、で、まあ、それね、結構人気ですよ。はい、なんかイノシシだけど、なんか美味しいイノシシをね、できるだけ美味しいイノシシを、選んで送ってもらってるので、それね、燻製にしたらね、もう結構ね、味があってね、そして癖がね、あんまりないということでね、あんまりない、なんかみんなないって言いますね。はい、なんで ね、人気です。はい、あとはね、もううちのお店おつまみで燻製をね、いろいろ作るんですけど、まあ、お肉はね、イノシシだけじゃなくてね、鶏ハムとかも作ってるんですよね。はい、でうちの鶏ハムはね、もう結構ね、こう柔らかくてね、で、プリプリ食感をね、目指して作ってるので、なんでね、これもね、おすすめですよ。はい、そんな感じでね、農家バーナーやね、お肉もね、ちゃんとおつまみとしてあります。はい、はい、であとなんかね、野菜のピザとかも ね置いてますけど、まあ、雲仙ハムとかね、を使ってたりとかするので、なんでね、こう割とね、食べ応えがあるんじゃないかなと思います。はい、なんかうちのお店に来る方ね、年齢が若い方が多いので、なんでね、なんか結構ね、そういうね、おつまみをね、置いてた方が喜ばれるんですよね。はい、なんでね、まあそんな感じです。はい、で、まあね、まあね、農家バーナーもナヤラジオも、まあお肉あんま関係ないんじゃないかってね、思われたりするんですけど、ね、実は大ありなんですよみたいな感じです。はい、でそのお肉ってね、まあ お肉自体はね、畜産っていう感じになってね、まあ、農業の中でもね、まあ またちょっと別カテゴリーってなるんですけど、農業って言ったらね、農業と畜産って言ったら、飼料用作物作るのはバリバリ農業なんで、なんで そのあたりで結構関係してるかなと思います。はい、飼料用作物ってね、なんかちょっとね、こう 消費の現場からしたら遠いので、なんかあんまりピンとこないと思うんですよ。はい、どうですかね、飼料用作物ね。農業って聞いてね、想像するの飼料用じゃないですよね。はい、ね、トウモロコシって聞いたら ねこう人間が食べる美味しいトウモロコシを想像するじゃないですか、ね、大豆って言ったら なんでしょう、なんか枝豆みたいな ね美味しいやつを想像するじゃないですか。はい、でもね、飼料用はね、こうあんま皆さん想像しないかもしれないですけど、なんか結構こう大雑把な言い方すると、農業っていうのは、ちょっと世界の感じで言ったらね、地球規模 な目線で言うと、農業っていうのはね、誰のため、誰が食べるものを作るかっていうと、牛豚が食べるものを作るのが農業なんですよ。はい、で人間もサブ的な感じであります。はい、なんかね、まあこれ大雑把な表現なんでね、ちょっとあれかもしれないですけど、これはなんでそういう風に言ってるかというと、面積ですね。はい、なんか、まあ、面積ね、ちょっとね、いろいろね、資料を調べたんですが、資料っていうのはね、インフォメーションの方ですね、インフォメーションを調べたんですけど、何割が世界 の耕作面積の何割が人間用で、何割が畜産用っていうのは、なんかね、こう物によってね、全然違いました。物によって全然違ったんですけど、多分カウントの仕方で違うのかな。こうある一つのね、資料をね、これだ、WWF っていうね、いうね、ところを見てるんですけれども、まあ例として挙げるのが大豆ですね。大豆で、大豆のね、これは何年のどこのデータのかはわからないんですけど、家畜飼料用のね、大豆の面積がね 75%、 はい、で、じゃあ残りはね、残りが人間なのか、 25% が人間なのかっていうと、まあ、そういうわけではなくて、燃料用が 5% で、工業用が 5% で、人間が食べるのがね 15% って言ってね、なんでね、人間が食べる量のね、もう何倍もの量が家畜用飼料用として、作られていますっていうことなんですよ。はい、家畜が75、人間が15ですもんね。はい、すごい違いですよ。はい、で、トウモロコシとかもね、似たような感じです。まあ、トウモロコシはね、加工用に使われる割合がもうちょっと大きいんですけど、飼料用のね、面積の方が多いです。はい、なので、なんか農業って聞くとね、こう人間の食べ物をね、こう想像するかもしれないんですけど、こう世界の中から見ると、こう、ね、動物が食べるもの、お肉のためのものっていうのは、まあ、そんな感じです。はい、はい、そうなんですよね。で、まあ、日本ではね、まあ、そんなに、ね、飼料用のね、ものね、割合としてそんなにたくさん作ってないので、なんで、まあ、これは、まあ、海外の話ですね。まあ、海外っていうと、まあね、まあ、主にアメリカ、ね、あと、まあ、中国でブラジルね、そんな感じです。はい、でこのブラジルのね、このね、この飼料用大豆、ね、大豆をよく作ってるんですけど、これね、もうブラジルをね、こう大豆大国に変えたのはね、これこう日本人なんですよ。はい、日本人ね、日本人で、まあ戦前からか、から南米にね、もう結構ね、こう日本人移住してね、暮らしてたんですけれども、日本人がね、大豆を持っていったんですよね。はい、なんで日本人大豆を持っていったかというとね、はい、もうね、異国の地でもね、醤油がね、食べたいじゃないですか、味噌食べたいじゃないですか。はい、味噌醤油があれば、なんかね、どんな食材でもね、まあまあ美味しく作れますもんね。はい、で、まあ、大豆を持ってってね、そしてね、自分家用にね、こうみんなね、こう日本人はね、日本人というか日系移民はね、こう育ててたんですよ。はい、で、まあそんなね、感じで育ててたんですけど、まあ作るのがうまかったんでしょうね。ね、ね、こう栽培がね、こう現地でどんどん広まっていって、そしてね、戦後のね、もう、なんでしょう、日本ではね、こう大豆がね、この高騰した時があってね、でその時に、ブラジルでね、もっとたくさん作ってね、そして、輸入したら日本人安く大豆が買えるんじゃないかということで、ね、そしてね、こうブラジルと協力してね、ブラジルがね、大豆生産に、ね、乗り出したわけなんですよ。はい、まあ、当時の、ね、こう日本の総理大臣、ね、田中角栄総理だったんですけどね、まあ、なんか何でもやってる人ですね、この人ね。はい、 なんかすごい人だなと思いますよ。はい、でまあブラジルはね、こうね、あの当時ね、なんかサバンナみたいなね、こうね、こう不毛の土地がね、広まっていまして、はい、ね、ね、熱帯のね、ブラジルといえば熱帯のジャングルみたいな、ね、まあ、そういうイメージありますけどね、セラードっていうね地域もあってね、まあ、そこはね、あの木もあんまり生えてなくてね、でなんかあのサバンナみたいな感じなんですよ、まさにね、はい、でまあそこね、ものすごく広くて日本のね、あの5倍のね、あの日本の国土の5倍の面積があるんですけどね、だけどね、こうそこね、まあ、あの不毛の大地って、ね、誰も何もしてなかったんですよ、はい、でまあここはね、1970年代ね、日本がね、ここで大豆作れますよみたいな感じで作りましょうよってね、でね、 お金も出しますしね、作り方ももう教えるんで、なんで、ね、作ってくれませんかってね、で、そんな風にね始まって、でブラジルね大豆大国になったわけなんです、はいね、でまあおかげでね、そのね、ブラジルがね一生懸命大豆をねたくさん作るおかげでね、まあまあ多分その後ね、こう日本はね、こう安い大豆を買えるようになったと思います、はい、でで、まあ、ブラジルはね、こう世界のね、もう畜産をね、こう支えるようになったと思うんですけど、はい、と思うんですけど、まあね、あ、これいいなということでね、熱帯雨林をね、こう切り開いてね、で大豆を作ったりとかね、まあ、そういうこともね、あったりとかするので、まあ、何事もいいばっかりじゃないっていうね、悪いばっかりじゃない、いいばっかりじゃないっていうね、まあ、そんな感じですね。はい、まあ、なので、まあ、まあね、まあ、ナイラジオでね、こうお肉が登場することがね、こう少ないですけれども、でもね、まあ、もう世界の、ね、もう農業ってね、まあ、結構大規模なね、広い農業でいったら、飼料用のものを作るのが多いんですよということですね、はい、でもまあ実際ね、そういう畑をね、私行ったことないんですけどね、行ったことない、取材したことないんですけど、でもね、映像とかね、なんかそういうのでね、まあ、あとね、資料、あ、資料はね、インフォメーションの方ですね、インフォメーションの資料とかで見たりすると、なんかね、こう日本でね、こう私たちが知っている農業ともう全く違いますね、はい、もうね、もう地平線までね、地平線までなんかトウモロコシ畑、大豆畑がね、こうブワーッとね、なんでしょう、広がっていまして、でね、それ回収するね、回収、まあ、収穫する機械もね、なんかもう建物なんじゃないかみたいなね、まあ、そんな大きなね機械がね、バーッと収穫していくんですよ、はい、で隣をね、トラックが並走して走るんですけど、そのトラックにね、なんでしょう、こうドバドバドバドバドバッとね、こうトウモロコシをね、もう入れていくわけなんですよね、はい、でそのトラックはね、うん、まあ、いっぱいになったらまた次のトラックと交代してね、でどんどんどんどんね、もうね、どんどん収穫していくんですよ。なんかもうその広さって、こう日本で言ったら一つの県なんじゃないかぐらいのね、そのぐらいのね、もう広さでね、収穫して、そしてね、もう収穫されたね、トウモロコシとかね、大豆とかね、もう本当にね、こう山みたいになってるんですよね。はい。まあそんな感じなのでね、日本人がね、こうトウモロコシの栽培とかね、もう大豆の栽培とか言ってね、こう想像するものとね、全然違う規模ですね。はい。ね、まあそれも全部飼料用、ね、お肉になるもんですね。はい。どうなんでしょうね、これ実際人間が食べたら美味しいのかな、まあ、多分美味しくないと思いますけどね、はい、飼料用トウモロコシね、なんか私もね、見たことはあるんですよ、はい、まあ確かにね、こう見て美味しそうには見えないですもんね、取れたてだったら美味しいのかな、ね、分かんないですけどね、はい、っていうような感じです、はい、でまあそんな感じでね、なんでしょうね、農業といえばね、こう実はこう動物が食べるものが多いんですよみたいなね、そんなお話しましたけども、はい、こう長崎和牛ね、長崎のね、まあね、せっかくなんでね、長崎和牛をねご紹介したいと思うんですけど、このね、もう長崎和牛ってね、いつだったかな、何年か前にね、日本一にね輝いたこともあるんですけどね、はい、まあ、でもなんか、まあ、全国にね、まあ、なんとか和牛ってね、こうありますよね、はい、なんですけどね、まあ、ここね、長崎の長崎和牛も結構ね、県を挙げてね推してます、はい、で、ね、まあ、まあ実際どこで作ってるのっていうと、まあ島原半島とかね結構多いです、はい、島原半島とかも多いですし、でね、離島でも結構作ってますね、はい、離島はね、まあ、壱岐とかね、も作ってますし、まあ、あとまあ五島とかねでも作ってます、はい、で、うん、離島と和牛って合ってるのかな、適してるのかな、うん、適してる部分もあるかもしれないですね、はい、うん、っていうのもね、離島でね、なんか農業してる人ってね、まあ、いろんなもの作ってますけど、安さでね勝負することがね、こうほぼできないんですよね、はい、 だってね、輸送費がかかるんで、なんでね、あのその分上乗せされるとね、なかなかね、ね、難しい。で、あとまあ輸送にもね、こう時間がかかるので、なんでね、そういうあたりでもね、流通の面でもちょっと難しいんでしょうね。はい、でもね、なんでしょう、和牛とかはね、まあ、もう比較的もともとの単価が高いので、なんで、離島とかのね、適してるんじゃないかなというふうに思います。まあ、あとはね、ね、和牛の場合こう新鮮さ、まあ、取れたその日に食べるとかそういうわけでもないので、なので、まあ、離島からの、ね、こう輸送でちょっと時間がかかっても、ね、そんなに不利にならないという、まあ、そういうメリットがあるのかもしれないですね、はい、長崎和牛、ね、まあ、そういうメリットでやってるのかななんてそんなふうに思います、はい、あと、まあ、島原半島もね、島原半島はまあすごくね、和牛ね、いっぱい作ってますよ、はい、まあ、私のね、友達もね、和牛をやったりとかしてますし、はい、であとね、まあ、私のね、今耕作放棄地開拓してベルガモット農場をね作ろうとしてますけど、作ってるところですけど、そこもね一回ね、和牛 の畜産業者がそこをね一回開拓して、で、和牛の放牧をしようとしたことがあったらしいです、はい、ね、耕作放棄地をね放牧で使うっていうのはね、これもねなかなかね、場合によってはこ うまくいくっていうことでね、耕作放棄地をね、どうにかして解消するっていう、ね、そのキーとしてもね、和牛はね注目されてるみたいです、はい、でちなみに私ね、もともとね耕作放棄地を開拓してやろうとしてたのがベルガモットじゃなくて、まあ、お肉だったんですよ、はい、まあ、お肉っていうのは和牛じゃないですよ、和牛じゃなくてラム肉ですね、羊です、はい、羊を放牧して、でそれでね、放し飼いにして、でそのお肉を出荷して、それでね、なんでしょう、まあ、それビジネスにしようかなと思ってたんですよ、はい、まあ、なんやかんやってねこうそれしなかったですけどね、はい、なんやかんやってると、ね、こう省略するしなかったらね結構長くなるんですよ、はい、なんですけど、ね、まあ、なんでしょう、美味しい肉をねこう放牧で作るっていうのはね、羊の場合は結構難しかったっていう、そういう理由です、はい、ざっくり言うとそうですね、はい、まあ、なんですけど、まあ、耕作放棄地とこうお肉っていうのは、ね、和牛っていうのは、まあ、相性がいいんじゃないかっていうふうに言われてたりもしますね、はい、まあ、簡単なばっかりじゃないですけどね、はい、で、まあ、そんなね長崎和牛なんですけど、長崎和牛ねこう食べられるお店ねあちこちあるんですよ、はい、でね、まあ、有名なところはね、JA がやってるね、長崎和牛ピュアっていうね、長崎市中華街にあるところですし、であとはね焼肉小川ってね、これね私結構一押しなんですけど、こう諫早市のね、松里町にありますね、焼肉小川ね、ここ結構ねおすすめです。私が好きなのはね、こう普通の焼肉定食もね美味しいんですけど、牛カルビ丼っていうね、いうのがありまして、それがねすごくねこう柔らかくてね美味しいお肉が使われてて、おすすめですよ、はい、よかったらチェックしてみてください、はい、長崎県のね国道251号線の、ね、海沿いにあるね、焼肉小川ってね、はい、いうところです、はい、この人は、ここはね私一回ね黒板アートでね PR のお仕事もさせていただいたりしているので、なんでね結構ね何でしょう、こう私の中で、ね、特別なお店っていう感じです、はい、ね、まあ、そんな感じでねいろいろねお肉もね私たびたび PR させていただいています、はい、焼肉小川はね、まあ、その PR させていただく前からね結構好きだったお店です、はい、という感じなんですけどね、はい、まあ、そろそろ お別れの時間になってきましたよ、はい、今日はね珍しくね、和牛じゃない、肉についてのお話しました、はい、いい肉の日だからですね、11月29日いい肉の日ということでお肉についてお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。というわけでね、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナーの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお見にかかりましょう。バイバーイ。Te dieron bofeta, esa te falla. Esto no es la pena, pero que tú no estás cena. Que mira negro, claro que tú no estás cena.